おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1337回をお送りします。4月6日月曜日9時32分です。そろそろですね、そろそろだいたい暖かくなってきたっていうか、唐突に暑くなってきた気がしまして、そろそろ春休みも終わり、またこの番組が通常モードに戻れるはずなんですが、その前に考えてみると、っていうか思い出したんですけど、ここが暑くなる問題があるんだよな。で、ネッククーラーでなんとかしのごうと思っております。はい、お知らせですが、3ヶ月チャレンジの来期ですね、あまりこれから聞く方とかには直接関係のないことかもしれませんけど、刷新を試みております。今日その話をメインテーマでもしたいと思うんですけど、要は頻回を変えようという考え方でして、ちょっとですね、これどうするか相当考えているんですけれども、値段ギリギリ下げておきたいっていう、これはある種のこう精神分析に対するアンチテーゼなのだろうかって思うんですけど、そうではないんですけどね。でも値段ギリギリまで抑えておきたいというのがある一方で、一方で3チャレだけで食っていきたいっていうのがあるんで、そうすると倍額ぐらいに本当はしないとどうにもならなくなるんですけど、そうはできないし、なんとか値段をこらえたまま、しかし頻度を上げるってどうなのよっていうのがですね、私の中で猛烈な悩みになっているんですよね。もうほとんどここのところの悩みってこれに尽きるんじゃないかな。でも多分金額がほぼ変わらず、頻度だけは上げるという方向に向かっていくだろうと。これが刷新なんですね。ただこれ聞いていて初めて入られるという方には、私週1回以外は何もお勧めしてないんですね。実際そういういきなり週3回から始まるとかいう方は、精神分析ってどうやってんだろうな、わかんないんですけど、それについては今後の検討課題だなと思ってるんですけど、現段階ではちょっとまだそこは踏み切れないなと。で、その週1回は値段も頻度も何も変わらないから、結局来期からの刷新というものは、これを聞いて入るかどうかをもし検討されている方がいらっしゃった場合にはあまり意味がない議論なんですね、残念ながら。でも聞いていただければと思うんですけどね。本当にね、これは体験してようやく分かってきたことなんですよ。合わせて名称は3ヶ月チャレンジのままなんですけど、新規の方の場合はこれはもう精神分析的ビジネスコンサルでよかろうと思ってるんですけど、継続している方は、これも僕の中でっていうか名前変えるだけなんで意味全くないんですけど、精神分析的個人コンサルでいいかなって思うようになったんですね。それの刷新に何か意味あるのかっていうと、あんまないですが、僕の中での整理のつけ方ですね。こういうことが、大事ではないんでしょうけど、私の中では少々意味がありまして、より精神分析というものへの私なりの理解が進んだ結果、こうなっていくんですよね。で、CBT との兼ね合いもあるんですけど、CBT は、今後私は CBT というものについて語っていき、啓蒙って言葉は私は非常に好きじゃないので嫌いなので、なんで人をもうってあれはいかんと思うんですよね。何をもって啓だと言ってるんだっていう、私のいつものこだわりでして、これは単に私が父親が嫌いっていうだけなのかも、実際の父は嫌いじゃないですよ、別にね。とんちきなじいさんだなと最近思うんですけど、別に嫌いではないんですよね。それはそれとして、エリプス嫌いなわけですね。なんで、啓蒙活動する気はさらさらないんですけど、そんな言われもないしね。ただ CBT というものについては、やっぱりもっともっとこう知られていかなければいけないと。で、現在の公認心理師枠が、そのように言うと批判されるのかもしれませんけど、私は精神力道がやはり大幅に駆逐された、少なくとも昭和を生きた人間としては、昭和だって私生まれて48年だから昭和も生きたと言っていいと思うんですが、平成は丸々生きましたからね、もうそれで十分な気がしてきた。平成生きたんだからもう人生は OK じゃんって感じがしましたが、今とにかくそれらの時代を生きた人間としては、精神力道が正規の心理師心理療法から駆逐されたは、さすがにちょっと被害妄想気味かなと思うんですけど、ほぼ駆逐されたと言っていいレベルじゃないかと思うんですね。 で、この枠の中で精神力道をやるというのがそもそも現実的なんだろうかっていうのを最近私は、まあそれは余計なお世話なんですけど、でも受ける側の人は知ってみて叱るべきだという、少なくともお任せしますって言って、結構美容院とかでお任せしますって言ったらいい感じにしてくれるとは限らないと思うんですよ、髪の毛だって。で、心に関してまだ私は言うほど心理カウンセリングのところに行ってお任せしますって言ったら全ていいようになるなんてことは全然起きないような気がしているんですね。何流儀であったにせよ。だからやっぱりいいことだとは思いませんが、受ける側のリテラシーって物められてしまうと思うんで、その際 CBT は抜きにしては語れないと思うんですよ。事実上のホルムズ海峡封鎖だっけ、事実上みんなじゃないんだけど、でもやっぱり正規の臨床は、心理臨床は CBT なんですよ。ほぼイコールと言ってもいいレベルに入ってきてると思うんですね。で、そうなってきているのに CBT って何なんでしょうっていう状態なんですよ、我々は。残念ながら分かっているような気がしてますけど、そんなことはないと思うんですよね。で、私は CBT を最初は結局私はどこまで行ってもこういう人間で、CBT 的ライフハックだったわけですよ。結局意識の上では完全にそうだったんです。実はね、あからさまには絶対ならないように、いろんな方面との無駄な摩擦が起きるだけなんで、そんなことを語ったところで。でも私は本はビジネス書はですね、コロナとグッドバイブスが入ってくる直前まではやっぱり CBT 的ライフハックだったんですよ。これが一変したんですよ。精神分析に流れたんですね。一気に。まあ、グッドバイブスという、強力なフックを使ってっていうか、クッションが入り、いきなり精神分析になってるわけですよ。精神分析的ライフハックではないですよ。ライフハックから精神分析になってしまってるわけですよ。私の頭の中身はですね。価値観というのかな。方針としてですね。精神分析やるって話ではないんですが、精神分析という概念を取り込まないとどうにもならなくなるなっていう感じ、私自身についてね、そういう風になったわけです。そういう流れの中に今私がいますので、とはいえ世の中でカウンセリング受けるとなれば、やっぱり CBT は抜きには語れない。あ、まあこういう言い方で絶対妥当だと思う。 CBT 抜きではカウンセリングはもう今の時代語れない。CBT を避けるって言うんだって、避けるためには CBT が何であるかを知っておく必要があるし、簡単には避けられないみたいなところがあります。なんちゅうのかな、これはな、まああれですよね、いや、なんだろう、ラーメン食べに行って、ある種のラーメン屋に適当に入ると必ずそれ系ラーメン食べることになるよ、ここら辺ではみたいな、そういう話ですよ、はっきり言って。ラーメンって銘打ってるけど、ある種のラーメンは絶対それを食べたければ頑張って探しましょうみたいな、そういう状態に入ってますと。よくも悪くもですよ。だから好きな人にはいいんじゃないですかねっていうことですよね。はい、というわけでですね、何の話だかよく分かんなくなってきましたが、3ヶ月チャレンジはその内部は刷新されていくんですが、ここで聞いている方にとっては13期も14期もあまり変わらないかもしれませんということではあります。ただじわりじわりと精神分析に寄っていっていて、もう一期の頃から考えてみると、一期の頃もなんか精神分析でやるぞみたいな鼻息荒くしてたんだけど、実際ははるかに今の方が僕の頭の中が精神分析化してるという、精神分析化するって変だけど、まあそういうことなんですね。口で何を言っていようと、もう頭の中がそうなってるっていうことが大事なんですよ、結構ね。で、それは週1回というのは極めて難しいことなんだということも合わせて理解しつつあるわけですよ。ただ最初は週1回でやります。というのはやっぱり最初からそのカウチを使うわけでも、具体的空間を、物理的空間を共有するわけでもないのに、週3回とか、これが今日言いたいことなんですけど、いきなり導入してしまうことには、かなりお互いに差し障りがあるということなんですね。で、私は CBT はやらないんで、仮に習慣化、仮にタスクシュートだとしても、私はもうベースの頭の中は精神分析なんですよ。CBT っぽい話になってるじゃんっていう人はいるでしょう、そりゃ。 特にタスクシュートの話なんかしてるときは。でもそれはっぽい話になってるだけで、 CBT を やろうとかやるつもりは全くないんですよ全くないんですよ。あくまでも力道をやってるんですよ。やってるっていうか意識はしている。だから頭のフォーカスは力道にのみ集中していて、ただやりとりは CBT ライクになっていく、なっているってことはあり得ると思います。これも CBT じゃないよ、そんなのって専門家の方に言われればもちろんそうです。それでいいんです。別に CBT やってもいないのにやってるフリーっぽいことをやってるんですと主張したいわけではないんで、私がやってるのはタスクシュートであって、ライフハックであって、仕事術であって、ただその時の意識のフォーカスは私は精神力道に当たっていますと、そういうことですね。という3ヶ月チャレンジの第1期は、したがって力道の話はレクチャーでは出すんですけど、前面に出ないかもしれない。なんだけど、その方がいいのかもしれない。良くも悪くもなんですが、精神分析が中心に、中核に私の口からは出ないかもしれませんが、やり取りの中では、私の中では、やっぱり精神分析的なビジネスコンサルですと、そういうことになります。はい。なので、初回無料でお試しいただきます。50分。で、気に入っていただいたら4月中にあと3回やって、また後で値段改定しておきますけれども、もうちょっと下げようかなと思ってます。で、この値段で4回で打ち切ることもできます。4月で打ち切ることもできます。まあ5月に入っても別にいいんです。で、567というふうに3ヶ月チャレンジにやる場合は、そのままそのお金も充当いただけますと。最終的にだから3チャレにお支払いいただくお金は結局は7万5000円で、まあプラス税で済みますということです。その前に無料を受けようと、お試しの4回受けようと、総額では7万5000円プラス税で、14期を今から、受けていただくことはできますと、そういうご理解いただければいいかなと思ってます。ではですね、本題に、この話の流れの続きなんですけどね、要は精神分析というのは、結論、私の感覚では週4回以上をもってしないとできないという感じがするようになりました。まあ、分析家の人がそうじゃないと言われれば、おそらくそっちが正しいです。私結局精神分析やってないから。ただ私の感覚では、乏しい経験からして、週1回の場合には分析的な雰囲気が起こる方もいれば起こらない方もいるんだけど、それは起こらない方がいいってことでもあるんですけれども、何にしても、週4回とかと週1回では全く違うんですね。で、これは藤山直樹さんの論そのまんまなんで、藤山直樹さんの本読んでいただければいいんですけど、まあ買うにしても高いって話もあると思うし、いや、それを買ってまで理解したいという話ではないということもあると思いますんで、まあ私の理解範疇でここでざっくりと喋ります。つまり週4回というのはですね、週の7回のうちの半分以上を特定の人とのある種家族的な関係に入っていくんですよ。もっとも私がやってるのはオンラインだから、果たしてそれが家族関係と言えるのかって言えるのかもしれませんけど、でも今は家族と遠距離でLINE 通話でやり取りとか、なんならビデオ通話でやり取りとかされてたりするじゃないですか。ライフハックの人ってすごくて、なんか大きめの、タブレットを鏡のように置いて、そこにお互いの姿がいつも映るように、だからどんなに距離が離れていても部屋の中にいるみたいな感じっていうものを再現するっていうやり方をすでにやってる人がいらっしゃるんですよ。私の知ってる人の中にもいるんですよ、そういう人が。まあそれがどんな心理的な影響を及ぼすのか知りませんが、とにかくそういうことが今は技術的にはやろうと思えばできるわけですよね。で、家族的な雰囲気ってなんだよっていう、まあ、くつろぎとかリラックスとか全く逆だっていう人もいらっしゃって様々だと思うんですけど、その全てを含めてですね、要は脳科学的に言っちゃいますと、右脳だけでもやり取りが効く相手とのやり取りって感じなんですね。右脳だけでもやり取りが効くのであって、右脳だけでやり取りしてますっていうわけじゃないですよ。言葉のやり取りは当然あるだろうけれども、右脳だけでもある程度のやり取りができちゃう相手を私は家族的というふうに考えるように今はなりました。で、これが週少なくとも4回のセッションを持つと、私のように精神分析という意味ではど素人でも多分必ず絶対起きるわけです。全然その人と話している時の感覚は家族との会話に 驚くほど近づきます、自分の中では。それはやり取りが変わらないんですよ、左脳でやってるやり取りは。言語的なやり取りは、言語水準での言葉でのやり取りは変わらないんですが、非言語水準でのやり取りが実際に起きていて、例えば顔の表情の受け止め方とかが抜群に変わるんですね。で、何よりも違うなと思うのが、私これを認識するために実はノートを取ってるんだってことが分かってきたんです。ノートを取るのはその人の話を整理をするためではないんですよね。多分そうだろうと思ってたことがあって、精神分析においてはノートって実は取る気がしなくなるのではないだろうかってのがあったんですよ。って言いますのも、多くの人はですね、人の話をメモしていると、ああ私の話を大事に思ってくれてるんだって思う人もいるのかもしれないけれども、しかしですね、そんなことが果たして人を会話中喜ばせるっていうことがあり得るだろうかってよく思ったんですよ。っていうのは、よく奥さんとかに、あなた私の話全然聞いてないじゃないとかって怒られるんだけど、だからメモ取っとけって言われたことは一回もないんですよ。で、メモ取んないじゃないですか、夫婦の会話で。まあ取る人はいるかもしれない、ライフハックの人とかだと。でも私だって取らないんですよ。で、奥さんと話をしていて、よくほら話題が尽きるとか、会話の話っていつも変な方向に行くんですよね。コミュニケーション能力みたいな、雑談力とかよく売れるんですけど、エレベーターの中での30秒の立ち話とか、そんなものをつけてどうするんだろうってよく思うんだけど、会社って大変だなって思いますけどね。まあそれはともかく、奥さんとの会話で沈黙が入ったから、いやそれを沈黙ってそもそも言わないじゃないですか。家族仲が良ければ余計ですよね。娘が目の前にいて飯食ってると、ああ沈黙が気まずい、私は思わないですね。別に親との関係でもそんなことは思わなかった。ただそれは家庭家庭によって事情は違うと思うんで、様々だと思うんですけど、でもメモは取らないじゃないですか多分ね。娘の話とかメモ取ります？なんかあれですよ、学校行事が何日にあるとかそういう話をしてる時とかは別として、取らないと思うんですよね。なぜ取らないのかというと、別に忘れてもいいからですよね。しかしおそらく繰り返されたことは忘れないであろうと。逆はよくありますよね。私年取ってきたんだなって本当思うのは、娘にその話5回目だよみたいに言われるんですよ。本当に言われるんですよ。1回目だとはさすがに思ってないんだけど、5回もしてるかこの話っていう回数の記憶がすでに残ってるということは、数えてはいなくても数えられてしまってるってことですよね。あ、若いってこういうことなんだなって思うんですよね。そんなこと僕もう全然できないですもん。この話何回か聞いたなみたいなのがあっても、5回目だって、あれ正確なんですよ、多分ね。恐ろしいなって思うんですよ。だから10代半ばの記憶力って凄まじいんだなって思うんですよね。私なんかは全然そうはいかない。で、これが必要なんですよ。何が言いたいかというと、結局メモを取ってるのは左脳なんですよね。しかし記憶してるのは右脳だったりするわけですよ。何が言いたいかというと、右脳というのはある条件を作り出す、そのなんていうのかな、まあ情動脳でも何でもいいんですけど、ある条件を作り出すためにすでに、なんつうんですかね、舗装しておくって感じなんですよね。やり取りというか、その現実を舗装しておくって感じなんですよ。つまり、例えば私は今ポッドキャストやってんなっていうのは右脳の処理なんですよ。で、私は今洗面所にいるなも右脳の処理なんですよ。いちいち考えなくたって、今考えたから左脳に飛びましたよ。洗面所とにいるって言おうみたいなのは出ました、意識上で。でも意識下でその話はもう済んでるからパッと思い出せるんですよ。なんだっけ、ここどこだっけってなってしまったら結構やばいじゃないですか。でもホテルとかではそういうことが起きますよね。パッと目を覚ました時、あれは今こう、なんで自分今ここにいるんだっけみたいな、その海外旅行とか行ってもですね、そういうことって疲れてると特にしばしば僕なんかは起きてたんです。若くっても起きてたんですよ。あれはだから右脳の処理が追いつかないとあれが起きるってことなんですよね。将来高齢になれば家でもあれが起きちゃうんでしょうね。残念ながらそれはしょうがない。だからこの人誰だっけみたいな会話中普通は考えないじゃないですか。何も考える必要ないじゃないですか。この処理が圧倒的に週4回の人とは進む、週1回の人とはどうしてもメモを取りたくなる、あこの話大事だな覚えておこうみたいに。でも週4回の人との間にメモを取ってると、これは私がタスクシューターだから分かることなんですけど、ただ上書きしてなぞってるだけになってくるんですよ。 この感じが発生するかしないかの差を生み出すんですよ。週1回の方の場合、絶対に、あ、この情報大事だからメモっておこう。つまり、心ではそれをまだ記憶しきれてないことを紙に記憶されました。これは意味がありますって感じがするんですね。ところが週4回の人とやってる時はそれは起きない。紙にメモは同じようにしていても、なんかこう全く意味、なんて言えばいいんだろう。ただただなぞっているみたいな。だから、あるタイミングで面白いことが起きるんですよね。週4回の人のメモがびっしりになる。どれが大事でどれが大事じゃないかの区別がつかないから、全部ただメモってるわけですよ。そしてノートがいっぱいになっていく。でも全く意味はない。でも週1回の人は要点をメモしちゃうんですね。この要点のメモっていうのが明らかに間違ってるんですよ。それは要点になってないんですよね。どうでもいい情報を必死にメモしていて、要点は落ちてるんですよ。無意識化に入っちゃってるんですね。これを私は精神分析というんだって最近思うようになったって話が通じにくいなって今喋ってて思いました。通じにくくても通じやすくてもこういうことは絶対あるはずだとは思います。で、週に1回の時に要点をメモるのはそれはそれでいいんですけども、それはそれでいいし、そういうやり方をしていけばいいんですけれども、それはあくまでも精神分析とは違う何かをやってるんですよね。やっぱりね、どんなに力道的にやってるつもりでいたとしても違うことをやってるんです。で、藤山直樹さんがこれも冒点までつけて太字にまでなってたけど、果たしてだからといってそれで話が通じるんだろうかっていう、分析家同士なら通じるんでしょうね。だからあの本は誰に向かって書かれてるのかなと思いながら、いつも私は重宝して読んでいて、こういう本が出てきてくれるのはありがたい。本ってですね、よく読者ターゲットとか言うんですけど、そうじゃないだろうって思うんですよね。読者ターゲット外の人が読むから本は面白いんですけどね。もちろんあの本は精神分析家の専門家同士が読むための本なんですよ。手としてはですね。そしてその外の人はターゲット外なんですよ。でもその周辺の人間がいるんですよ。どっちつかずな人間、私のような。これが読者だと思うんですけどね、本はね。だってあれ、専門家が読めば読む前からほとんど分かってる話なんですよ。で、非専門家は読むと、ほとんどの場合、一行目から意味がよくわかんないんですよ。習慣のためのものじゃないかと思うんですよね、本はね。で、週に一回の場合何が起きるかというと、毎回休暇明けであり、毎回が休暇前なのである。つまり、ああ、久しぶりですね、で始まっちゃうんですよ。これが精神分析では怖いんですよね。結局、さっきも言いましたけど、家族関係というのはそういう風じゃないですか。奥さんと朝会って、いや、久しぶりだねってならないじゃないですか。毎朝毎朝会ってるわけですよ。これが家族関係なんですよね。で、ところが週に1回の場合、ああ、6日ぶりなんですよね、始まった時は。そして終わる頃には、また6日さようならですね、なんですよ。これがいけないという風に、藤山さんは言ってるわけですね。転移とか、何でもいいんですけど、精神分析で振りかざされていると言った人がいるんで、そう言いますけど、専門的な、権威的な用語というものは全て、週一歩間違えると6日やっていたことを前提に使ってる言葉なんですね。だから、家族じゃない人間同士の間で、あたかも家族みたいなことが起きますよと。家族感というのは、ある種、近親相関的関係にあるんですよ、最初から。だってお母さんと赤ちゃんは裸の付き合いがあったでしょ。1回ぐらいは絶対に。いや、体内から出てきてるしね、そもそもね。もうほとんどオカルトみたいな人間関係なんですよね。これに類似したものが家族間外で起きますよと。一歩足だと不倫だよねって話なんだけど、まあでもそういうようなところがあるわけですよ。で、そういうようなところをある用語に対して、まさか不倫というわけにいかないから転移と言ったりする。非常に誤解を招く表現だけど、でも藤山直樹さん同じようなこと言ってたから良しとしましょう。だから転移ということを言ったりする。同栄同一かと言ってみたりする。赤ちゃんがダダをこねる。妙にカウンセリングが、赤ちゃんのプレイルームになってしまっては、言葉の上では困るので、で、糞便を投げつけるという、全然変わんないじゃないですかっていう感じもしますけどね。うんちを投げつけるという。それをちょっとかっこよく投影同一かと言ってみたりする。うんち投げつけられると相手もうんち臭くなりますからね。投影されたら投影に同一化していくんですよ。 特にそういう物質的にやってしまうと、そういうことが物質的に起きちゃうわけですよね。だからうんち投げつけますっていうのはさすがにあまりにもあまりなので、糞便とかも今はあまりにもあまりだとされてきたので、東映ドイツ化と言ってよくわかんなくなっていくわけですが、よくわかるように言うと今みたいになっちゃうわけですよ。だから近親相関願望とか虚勢不安とかチンチン切りますよとか、そういう話ばっかりなわけですよね。だって幼児プレイだとそういうことになっていきかねないわけですよね。実際にそこがやっぱり週1回でも起きちゃうんだけど、多分あれ週1回だと思うんですけどね。毎度毎度成人の女性がですよ、来てはお漏らししていくと。それを、替えのパンツ買ってきて、拭いて、ビニール袋に入れて、でそのうち替えのパンツもビニール袋も常備するようになってしまったみたいな、そういう話が出てくるんだけど、そういうことですよね。それは週に1回でも起きるんですね、やっぱりね。本当に週に1回で起きてるのか知らないですけどね。偽装はありますからね、ああいう話の中にはね。ただこの話を読んでいくと、週5、6あたりを前提にしてる。フロイトあたりは、特にフロイトは週6だったはずなんで、6を前提にして作った概念が1に適用できるのかって話を、まあ藤山さんは繰り返し繰り返し、多分まあでもあれをあれほどしつこくおっしゃってるのは藤山さんぐらいのような気もするんですよね。他にもいるかもしれないけど、週1回って本が出てるのはそういうことなんですが、でまあ5でもいいじゃんって話になり、土日休みですね、4でもいいんじゃないって話になって、どうなのかって話はあるんですよ。これ実は金土日休みにするとかなんだと思う、つながってるんですよ。4日間は月火水金とかじゃないんですよ。月火水木金土日が休み、この供給と剥奪って言い方するんですけど、要は赤ちゃんがおっぱいもらってますって時がセッションがある時、おっぱいから離されてうわーって泣いてる時、あれがセッションがない時というリズムがいるっていう話をしてるんですね。こうやって供給される安心感と供給がない寂しさっていうものが心の奥底の一番深層のところにベーシックにあって、だからベーシックが損傷されてると規定欠損って言ったりするんですが、この規定が作られているっていう前提の上でないと、何事も人間の人生は社会生活とかはうまくいきませんよっていうような考え方がベーシックにあるわけですね。でそれを作り直すっていうのか、焼き直しするみたいな感じなんですね。作り直すっていうんではない気がする。僕もちょっと誤解してた時があったんですけど、作り直す面もあると思うんだけど、作り直すというよりは、こういうことを再開してみると、そこでどんなまずそうなことがありそうだったのかが、なんとなく見えてきますっていうことなんです。これが見えてくるためには、最低週4はいるだろうって話があるわけですよ。週1の場合何が起きるか。とミルクを出したらすぐ引き離し、その引き離されてる時間がやたらと長いみたいなことが起きちゃうと。で藤山さんここでいろんな問題提起されてるんだけど、例えば久しぶりですね、また久しぶりになりますねっていうこの事態も良くないし、しかもこれだとやっぱり何をやってんだかがわからないだけでなく、そんなにその心の底までそこでさらけ出してしまって6日も放置されてるって状態が続くと辛いんで、お互いがそのことを警戒してしまって、お互いが深入りしないようにするんではなかろうかっていうことを言ってんですね。どんだけ深入りするんだよっていう話もあると思うんです。週1回毎週毎週1年も会っていれば結局深入りするじゃないですか。それでも警戒し合って深入りしないっていうならどんだけなんだよってこともあるのかもしれないけど、そうすると表面的に進んじゃうんで、そもそもそのことに耐えなきゃなんなくなるんですよ今度は。6日も授乳されなくても俺大丈夫だからっていう態度、つまり大人な態度ですよね。この態度を保持したまま何週も何週も続いていけていると、何が起きるかっていうと、俺ここに来て何やってんだろうなってことになるわけですよ。中断しやすくなる。で、そうするとそのことに気づかないようなカウンセラーはあれですから、気づいちゃうわけですよね、カウンセラーも。そこで変な操作を始めちゃうんじゃないだろうかってことなんですよ。あえて人工的に転移に踏み込んでいくみたいなことが起きちゃったりするんではなかろうかと。そうすると精神分析的な概念っていうのは、自然と週に5日も6日も会ってれば転移みたいなこと起きるし、近親相関願望みたいなことも起きて当たり前なのに、つまり特に何か意識せずともそういうことが勝手に起きていっちゃう。これは私のさっきのメモの話からして確実に起きるんですけれども、 多分どんな素人でも起きるんですけれども、だから結婚生活始まると人と人の関係が怪しくなっていくのは、あんなに仲が良かったはずのに一緒に生活してみたら喧嘩ばっかりっていうのは、そういうことが起きるからですよね。別に精神分析家であろうとなかろうと起きるからですよね。起きないんですよ、週1回だとなかなか。で、起きないために本音を喋ってるのかもしれないけど、それはあくまでも言語水準における本音でしかなくて、非言語水準における本当に悩んでいるこっちの、でもなんで悩んでるのかを言語化できないこの悩みみたいなものが一向に前に出されないまま何週も何週も進行していくと、何やってんだろうねってことになって、はいおしまいにしましょうってことになるわけです。特にお金と時間をかけてきているクライアントさんはそう思うわけですよ。つまり藤山さんは大概の場合、初心者っていうのか、心理臨床を始めたばっかりの精神力動的だったっていう前提でね、心理臨床を始めてばっかりの人ほど週1回の患者さんしか持たないけど、こっちの方が難易度高いですよっていう話をしてるわけです。週4回だったらば転移とか一生懸命考えなくてもこれ転移だなっていうようなことが起きちゃうし、一生懸命考えなくても東映ドイツ化も進行していっちゃうから、まずそのある意味教科書通りの現象を扱っていけば済むのに、週1回だとそれ自体がなかなか起きなかったり、起きても一瞬垣間見えただけで消えてしまうので、それをなんかこう捉えることこそがプロの仕事だみたいな話になりかねないじゃないですか。それは実はやろうとしてることに難しさがあるんですと。昨日ですね、たまたまダーウィンが来たっていう NHK の番組で、ミーシャさんっていう、まあ、あれ歌を歌う人ですよね、ダーウィンが来たのテーマソング歌ってる方なんですけど、いい歌だなって思いながら聞いてたんですが、そのミーシャさんがなんか山猫、対馬山猫かなんか見つけるみたいなので、あれがまさにそういう我々のようなですね、初学者とか素人が置かれてる立場だなと。普段やりつけてないことをたまにやって結果を出すって難しいじゃないですか。週に1回で垣間見える転移もあると思うんだけど、垣間見える転移を見つけようとしなくったって、4回やってれば勝手に転移がこう転移で埋め尽くされていくんだから、 見たくなくたって見えるわけですよね。そういうふうになんかこう動物を見つけるみたいなので、もう動物学者の方がある意味楽なことやってるわけですよね。生活が動物を観察することになってる人からした時の動物を見つけるのと、生活はソングを歌う人たちがたまたま一生懸命何かに同行してその時に山猫を見つける方が難しくなるじゃないですか。これはよくある現象のような気がするんです。つまり素人にとっての方がより難しいことをやらされてしまうという、目を皿のようにするとか、なんか名人芸みたいなことをむしろ要求されちゃうってことが起きるんですよ。本当はそんなに難しいことやんなくていいはずなのに、プロだったらは。これをノンプロみたいな人がやった時の方がむしろ難しいことをやることになるんだってことって、なんか世の中にはよくあるねじれのような気がするんですね。心理臨床界は思いっきりそうなってますよというのを藤山さんは言ってるわけです。ただしこれは精神分析のをするっていう前提の場合の話ですけどね、精神分析的心理療法をするっていう前提の話ですけど、でそんだけじゃないんですよ、そんだけじゃないですよ。もう一つは、そもそもこれが一番重大な問題だと思うんですけど、この家族感みたいな感じを持つための日にちがどこにもないってことなんですね。つまり1日って終わってあとは休暇っていうこのパターンだと、1日目は最終日なわけですよね。1日目と、つまり初日と最終日はせめて分かれていてほしい。だから藤山さんは折衷案的に、折衷案になってないんですけど、ね、値段2倍かかるんで週2にしろって言うんですよね。月火みたいな感じ。そうすると少なくとも出会って別れの日は別々の日に、出会った日に別れるっていうのが一番良くないっていうか、それだとその出会いと別れというものを体験する暇もないって言ってるわけですよね。つまり授乳と離乳のこのリズムそのものが存在してないんだと、口つけたと思ったら離されるみたいな、そういうことになっちゃうじゃないですか。それでは授乳の体験と、それを剥奪されるって言うんですけど、要するに離されるおっぱいから離される辛さというものを味わう暇もないから、そっちが メインテーマなんないでしょうっていう多分話をされてますね。で、それはきっとそうだなって思います。かなりの部分そうだなと思います。ただ私はこれを週にで賄うのはそれこそプロの仕事だって思うんですよ。ある意味、ある意味。週3しかないって思ったんですよね。1日は出会いでも別れでもない日がやっぱりいる。この感じって結局何を言うかというとですね、その日のうちに何とかしなくていい日って必要だってことなんですよね。じゃあ明日にしましょうってやつ。1日しかないと、週に1日しかないと、じゃあ明日もへったくれもないんですよ。じゃあ来週にしましょうになっちゃうわけですよ。これが辛いわけですよ。でも2日だとしても、1日目に、いや、じゃあ今日これを扱い切るのは厳しいから明日にしましょうなんだけど、明日は終わっちゃう日じゃないですか。要するに、あれですよね。一泊二日ですよね。週一ってのはゼロ泊一日なんですよ。だから宿泊旅行になってないんですよね。だから二日にしましょうっていうのは正しいと思うんです。つまり、ゼロ泊対三泊四日はダメ。違うな。ゼロ泊対三泊四日か。三泊四日だと、よりは一泊二日と三泊四日の方がよっぽど似てると言いたいわけですよ。週一と週二は全然違うって言ってるんですよね。週2ならば、少なくとも一泊旅行になってるから、宿泊旅行になるわけですよ。精神分析は、藤山直樹さんに言わせると、宿泊旅行だってことなんですよ。できれば4泊5日にしろって言ってるわけですよ、彼は。4泊5日が理想的だが、無理だっちゅんならせめて一泊2日にしろと。日帰り旅行は宿泊旅行じゃないですよっていう話なんですね。で、私は2泊3日だって思ったんですよ。一泊二日って、まあ旅行してる方はみんな、いや、一泊旅行はみんなしたことありますよね。あれってなんか、行きました、帰りますじゃないですか。行きました、帰りますじゃないですか。一日丸々旅行の日って一日もないじゃないですか。車中泊とかを使えば別なんでしょうけど、だからそういう難しいことが始まるわけですよね。難しいじゃないですか。弾丸ライナーみたいなやつって。あれは旅行の、にすっごく、なんちゅうんだろうな、旅行のプロじゃないですか。時間をきっちり詰めて、ここで団子を食って、ここで土産買ってみたいな、もうきちぎりぎりぎりってやって、なんとか体験しきる。これが弾丸ライナーのやることですよね。旅行初心者ならば、なんか食っとるべきなんですよ。旅行満喫したければ。ダラダラして、なんかわけわかんないところでお土産買っちゃって、でもその後お土産のことは忘れて空港でいきなり買ってみたいな、そういう無計画かつ、ど素人丸出しみたいなことをしても楽しめるのは長い旅行なんですよね、結局。このことを多分藤山さんがおっしゃってるんだと思うんですよね。日帰りで旅行を満喫するのは旅行の初心者でやることじゃなかろうと、そういうことですよね。日帰りで沖縄旅行とかね、朝早く行って夜の飛行機で帰ってくるみたいな、その間に海にも入るんだみたいな、そういうのは沖縄慣れした人がやることですよね。どっちかというと多分そういうことなんだと思うんですね。だから4泊5日が理想的だっていうのは非常によくわかる気がするんだけど、せめて1泊2日にしろっていうのは、私はその教えに教えっていうのかな、その読書体験に従ってサンチャラをそういう設計にしてみたんだけど、一泊二日厳しいわっていう。で、三日には三日なりのややこしさって本当あって、三日って本当廃止しようと思ってたんだけど、いやいや、三日だなって思ったんですよね。ただし、いきなりはおすすめしない。結局そうなんですよ。いきなりはおすすめできないんですよ。最初は日帰り旅行ですらないんですよね。最初はお出かけなんですよね。でも、お出かけはお出かけでありじゃないですか。お出かけはつまんないってわけじゃないじゃないですか。ディズニーランドは一泊もしなくったっていいじゃないですか、別に。首都圏に住んでれば。つまり、そういうものと精神分析は本質的には違うものであって、ただ私は言うならば、宿泊旅行の精神というものを意識しながら、お出かけというものを、コーディネートしますっていう仕事なんだなと。週に1回の場合はですね。それでは成果が出ないって話ではないんですよ。特に最初のうちは。最初のうちはそれでもやれることはいろいろあると思うんです。インテークってそういうもんだと思うし。 だからといって3ヶ月間インテークやりますって話じゃないですよ。3ヶ月間で一定の成果を出さなきゃいけないとは私も思うんです。お出かけはお出かけのやり方があると思うんですよね。宿泊しない前提で、宿泊する前提でお出かけしちゃいけないということですよね。なんか荷物いっぱい持ってきたけど、今日はどこにも泊まらないで帰るよみたいな、そういう風にならないようにしましょうみたいな話だなと。だから CBT 導入って話になるんだろうなと思うんだけど、僕はそこもちょっと避けたいんですよね。この辺はもう、その人その人のやり方っていうのはこっから先の話になってくるだろうと思います。私は3ヶ月チャレンジは、まあ当然日帰り旅行の人が大半になります。今後もそうは思ってます。ただし宿泊旅行のこう考え方を導入した日帰り旅行、なんかよくわかんないな、でもそういうものであり、で3泊4泊というのをやっぱりこう打ち出していこうと。ただお値段をなんとか抑えねばいけない。少なくともそれでもやっぱり3ヶ月、この場合私は継続の人にのみ向けて、3日以上っていうのを提供していきたいと思うんで、2日ってのは本当ですね、なんかこう特殊すぎる感じがやっぱ別の意味でするので、1泊2日ってなんか特殊じゃないですか。宿泊に違いはないんだけど丸1日旅行には使えないみたいな、そういうまさにあんな感じなんですよね。あんな感じになりやすいんです。でもそれはやっぱり宿泊旅行なんで日帰りとははっきり違うっていうのは藤山さんがおっしゃる通りなんですけど、2泊3日だなっていうね、この考えてみると、だって子供の時って日帰り旅行って、まあ家によるか、やっぱり私は宿泊旅行、しかも普通2泊3日にしてあげないと子供って疲れちゃうじゃないですか。あの感じを精神分析的心理療法という世界ではずーっとやっちゃってるんではないだろうかって感じがします。弾丸ライナーをやっちゃってるんじゃないだろうかっていう。それは弾丸ライナーは旅行にならないってことはないじゃないですか。ハワイに弾丸ライナーすればそれなりにテレビとかで見たことしかないですけれども、それなりに満喫できることあると思うんですよね。ただそれはひどく詳しくないと難しいですよね。下手すると飛行機に乗って共帰りしてるだけになってしまいますよね。出張旅行みたいになっちゃいますよね。出張旅行だって意味がないってことはないと思うんですけど、なんか違う意味を見出さなければいけないような気だけは確かにしますよね。